こんばんは、のりぴです、恋愛セラピストをしています。お待たせいたしました。5時4分になってしまいました。今日もですね、運気上がるよ、ね、恋愛セラピストのオラクル占い始めていきたいと思います。ツイッターの方にねシェアをしてまいりますので少々お待ちください。もしどなたかいらっしゃっていたらしばしお待ちくださいね。はい、まずツイッターの方に投げまして、はい、まだどなたもいらっしゃってなくてよかった、セーフ。あとはフェイスブックにも一応今日週末だから投げておこうかな、ね、来てくださる方いらっしゃるといいんですけども、やっぱりね、自分の運勢って自分がコントロールできるっていうのをね、しっかり腑に落としているとなんかこう毎日がね楽しくなるかなと思うのですが、はい、私は今日はね午前は何やってたかな、午前中はなんかこう書き物をやってたのかな。で午後はのりぴ塾のセッションをしてました。ハモニさんこんばんは、お疲れ様です。今日はですね、去年の10月からかな、たくさんの方がドドドドドッと、はい、マモさん、はじめましてかな、ようこそお越しくださいました。このアイコンは何のイラストなの、かわいいちっちゃいの、あ、これは何を手にお持ちなんでしょうか、かわいらしいですね、マモさんのアイコン。小野さん、ようこそお越しくださいました、こんにちは、お久しぶりです。ハモリさん一番乗り、マモさんこんにちは。この時間はですね、恋愛セラピストの私のりぴがですねコラボも可能です。運気アップのオラクル占いをしております。おたまじゃくしのマスコット、本当にすごく可愛いです。 なんかふわふわしたものでできてるのかしら、すごい可愛らしいですね。はい、一気に目を奪われてしまいました。はい、でハモニーさんのねアイコンはこの猫ちゃんがこう両手を伸ばしているところがめちゃくちゃ可愛いですよね。はい、小野さんは美容師さんだからカットしている様子のねプロフィール写真なのかな、素敵ですね。そう、今日はね私午後のリピ塾だったんですけど、10月だったかな、9月に、あ、おしぼんさんこんばんは、はじめまして。9月に私の心の本音を聞くカードセラピーというのがあるんですけど、それを受けてくださって10月からのりぴ塾を始めてくださった方がいらっしゃったんですよね。30代のシングルマザーの方なんですけれど、でその方が今日無事めでたく、もう本当にねこんなに変われると思いませんでしたっていうことで卒業をされたんですけれどね、まあ私も感無量でしたね。今日は本当にものすごくこう自分に自信がなくてね、カードセラピー興味津々、あれ、ハモニーさんにはまだ しておりませんでしたかね。のりぴ塾生はセッションの中で自分の悩みがね自分でわからないっていう方がたまにいらっしゃるんですよ。卒業素敵ですよね、本当本当。自分の悩みが自分でわからないっていう状態でのりぴ塾に来られる方もいらっしゃるんですけれど、そういう方の場合はそもそも何に悩んでいるのかをカードを使ってですねちょっとこう自分の悩んでいることと向き合うっていうのをね、向き合うというか探るという感じかな、そういうのをやることがあるんですよ。まあ、ですので私オラクルカードをやっていてもなんかこうインスピレーションがね意識無意識の中から飛び込んでくることがあるんですけれど、まあ、その最初の取っかかりはそのカードセラピーだったんですが、まあ、その後ですねやっぱりこう結構自分と向き合いながら激しいセッションを繰り返してたんですが、再婚はいいですとか彼氏はとかいう感じだった、まあ、これはご本人から許可を得てお話ししてますけどね、彼氏は作りたいということもなく再婚も考えてないんだけど、まあ、何しろ自分のこういうモヤモヤしたところをどうにかしたいっていう状態だったんですよね。うん、まあ、それがでもね1ヶ月もしないうちに彼氏ができたんですよ。まあ、でもまあそこからは幸せな日々だったんですけど、でも幸せなんだけどやっぱりそのいろいろ自分の中にモヤモヤしているものがね、いろいろご両親との関係だったりとか自分の中のこう在り方だったりとかがあったので、まあ、それを丁寧に丁寧に4ヶ月5ヶ月かけて 整えていったらもう今めちゃくちゃハッピーですよ。うん、何に悩んでたんだろう私っていう状態で終わりました。はい。あ、してないです。紐解いていただきたい。あ、よしよし、OK ですよ。じゃあ次にやってみましょうね。はい。すごい、すごいですよね。そうなんですよ。あやこさんこんばんは。はじめましてかな。ゆうさんこんばんは。お久しぶりです。お疲れ様です。そうなんですよね。だから、私はでもね、この帰るっていう、あ、帰るじゃないや、変わるっていう言い方はあんまりしっくりきてなくて、皆さんもともとその自分の、なんていうのかな、なんていうの、自分の本質っていうのはあるので、それにこう、声に張りがあって幸せそうです。ありがとうございます。あのね、その、なんていうのかな、本質持ってるんですよ。幸せの自分の中にある種は持っているんだけど、埋まっちゃってるんですよね。自分のその悩みとか思い込みとかそういうものに縛られて。ですのでそれをちゃんとこうほどいていってあげると。なので私は愛の絡まりをほどくセラピストっていう風に最近ツイッターの方のネーミング変えたりしてるんですけどな。このスタンド FM のネーミングも変えたりしてるんですけどね。あ、そうそうそうそうそう。そういえば、オンラインサロンを1月から始めていて、来週募集を始めるんですけれど、お部屋が増えたんです。サロンメンバーさんはお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですが、やっぱり悩んでる人って、恋愛だけじゃないんですよね。やっぱり職場のことでも、こう、トラブルが続いてたりとか、自分のこう、起業してる人だったら、なんかこう、うまくいかなかったりとかって、いろんな悩みがこう、なんていうのかな、絡まり合ってるんですよね。ですので今もうすでにたくさんのお部屋があるんですけど、オンラインサロンにはね、婚活のお部屋とか恋愛のお部屋とか、子育てのお部屋とか再婚のお部屋とかあるんですけれど、この度今日です、仕事のお部屋っていうのを作りましたので、サロンメンバーさんは仕事に関するぼやき、悩み、愚痴、そういったものはそちらにお願いいたしますね。はい。弥生さん、あっという間に来、本当ですよね。一週間早くないですか？私も今週あっという間でした。弥生さんも忙しかったんですね、今週ね。充実した一週間をお過ごしだったんですね。よかったです。美香さん、こんにちは。どうもありがとうございます。マモさん、わかります。自分に帰ると生き生きします。そうなんですよ。自分に帰ると本当に大事。はい。ハモニーさん、埋まってる。めちゃわかります。最近はノリピのおかげで、目が出かけてると思います。あ、もう目出てますよ、ハモニーさん。うん、たくさん出てると思います。もう皆さんね、土壌はちゃんとしたものを、ちゃんとしたって言ったらおかしいけど、自分のオリジナルの土壌をちゃんと持ってます。土壌ってこううなぎみたいなやつじゃなくて、土ベースは持ってるんで、そこにポツポツポツポツ芽が出てるのを、今まで本当はもういらないはずの思い込みとか、いらない感情で蓋をしているだけなんで、ちゃんとそれを取ってあげればね、芽はすくすく出てきますので、ハモニさんご安心ください。はい、ミカさんこんにちは。昨日ありがとうございました。こちらこそです。はい、どうもありがとうございます。いらしてくださって、2日続けて来てくださってすごく嬉しいです。はい、弥生さんは仕事の部屋、あとで見に行きます。ぜひぜひ、こんなことを始めようと思ってるんだけどとか、あとは会社員の方だったらね、今日職場でこんなことがあったんだとか、こういうところの効率が悪いんだけどどういうふうにしたらいいのかなとか、まあ職場の中のね、コンプライアンス的なものは詳しくは書けないかもしれませんけど、まあコンプライアンス的なものは、私はこうセラピーしている、セッションしている時は守秘義務がありますので漏らしませんが、一応こうサロンの中はいろんな方がメンバーが見てますのでね、マンツーマンで言いたいことはノリピ塾セッションの方でお話しいただいて、差し支えない部分、ちょっとみんなの意見聞いてみたいなということがあったらね、仕事の部屋ぜひぜひどんどん使ってみてください。はい、サトシさん、お昼に、昨日に引き続きお昼も来てくださって、夕方も来ていただいてどうもありがとうございます。まだ一つも私が弾丸のように喋ってしまったので、皆さん言い出しにくいですよね。あ、いおりさんこんばんは。この時間はですね、オラクル占いの時間なので、私もこの時間は恋愛セラピストではありますが、恋愛だけじゃないのでね、実際にそのセッションをしていると恋愛だけじゃないんですよ、これが。はい、親子の関係だったり、家族との関係だったり、あとは仕事の悩みだったり、もう全部根底ではつながっていますから、どんなことでもオラクル占いはいけますから大丈夫ですよ。はい、でサロンメンバーさん、ここにね何人かいらっしゃってるかと思うんですが、限定配信は 週に1回はしようと思っていて、もうすでに収録済みのがありますので、週末あたりですね、またアップはしていきたいと思います。3月になる前から多分土曜日は限定配信をして、で限定生配信の方は、まあ、第1土曜日にはしようかなと思っていますので、そんな感じでね、外ではというか、こう大っぴらなところでは話せないことを中心に、ご質問などもこういう大っぴらなところではできないようなご質問を皿の方に書いていただければ、こう限定ライブの方でもお答えしていきますし、限定配信でもお伝えできるかなと思います。はい、ということで、桜空さんこんばんは。ハーモニーさん、はい、オラクルお願いします。今後の恋愛について、あ、一歩踏み出しましたね、ハーモニーさん。もう目が出てるってことじゃないですか。素晴らしい。はい。ちょっと待ってくださいね。桜空さん、こんにちは。弥生さん、私もオラクルお願いします。承知しました。はい。いおりさん、恋愛アドバイスでオラクルお願いしたいで承知しました。ハートありがとうございます。女子はハートが大好き。私も一応女子なんで。ハート大好きですので、ありがとうございます。じゃあ、ハーモニーさんのね、メッセージからお届けしていきますね。心して聞いてくださいね。ハーモニーさんの今後の恋愛です。はい。朝日です。朝日というページで、メッセージは3行になります。はい。今のお気持ち、今後の恋愛について、まあ、具体的にであればいいんですが、どんな思いを今抱いてるか、そこ結構大事になってくるかと思いますので、今後の恋愛、私はどうやっていきたいぞみたいなものがあれば、それを胸に置いておいてくださいね。はい、いきますよ。はい。黄金の夜明けの訪れです。勝利は目前です。そのまま進みましょう。すっごい今ハーモニーさんがどんなことを思っていたか、これがめちゃくちゃ重要なの、わかりますか。黄金の夜明けの訪れです。勝利は目前です。そのまま進みましょうです。はい、しっかりとこのメッセージ受け取ってくださいね。はい、では弥生さんのメッセージをお届けしていきます。弥生さんも胸に聞きたいことをしっかりと描いておいてくださいね。いきますよ。はい。花というページを開きましたよ、弥生さん。フラワーの花です。はい。ハモニーさん、受け止めました。未来超明るいです。そうです、そうです、明るいですよ。はい。弥生さんのメッセージは3行です。花、フラワーというページですいきます。花明かりが見えています。自分をもっとチャーミングに見せる方法を考えましょう。花明かりが見えています。自分をもっとチャーミングに見せる方法を考えましょう。これも深いメッセージですね。ハーモニーさん、ありがとうございます。かっこ号泣ね、号泣ですよね。本当わかります。弥生さんへのメッセージはね、自分をもっとチャーミングに見せる方法を考えましょうということなんですが、このメッセージで弥生さんがどういうインスピレーションを感じたかっていうのはものすごく大事なことですね、これね。はい。チャーミングに見せる方法だなんてって、で今すでにチャーミングになるためのことを工夫されてるんだとしたらですね、そのチャーミングの見せ方が違ってるかもよっていうメッセージとも受け取れます。でそのチャーミングっていうのがいろいろあるじゃないですか。チャーミングって天然な人のチャーミングさもあるし、こう普段はこうビシッとメイクしてるんだけど、すっぴんになるとものすごくこうキュートな感じになるとか、こうなんだろう、キレッキレのできる人なのが、家に帰ってドア一歩開けた瞬間グダグダになるとか、でこれどっちもチャーミングなんですよね。だから今出しているチャーミングとは別のチャーミングをちょっと出してみたらっていうことなんじゃないかなって、今ちょっと私はそんな風に感じましたが、弥生さんどうでしょうかね。はい、続けていきます。ご希望の方はチャット欄にどんどん書いていってくださいね。はい。いおりさん、恋愛アドバイスでオラクルですね。承知しました。いおりさんは22日に彼氏と会ういおりさんですよね。はい、いきますよ。いおりさんへのメッセージ、これ、星、スターの星ですね、というページを開きました。2行のメッセージになります。はい。 いおりさんへのメッセージは2行です。お伝えします。銀河の光が浮かんでいます。そう、一人で抱え込まなくてもいいのです。いかがですか。もう一回お伝えします。銀河の光が浮かんでいます。そう、一人で抱え込まなくてもいいのです。これね、銀河の光が浮かんでいますっていうのをイメージしてみてほしいんですよ。あ、小鳥さんこんにちは、お疲れ様です。銀河の光が浮かんでる様子をイメージしてみると、その銀河っていうのはいおりさんだけの銀河なんです。で、銀河をイメージするときね、今聞いてくださってる方お一人お一人が銀河をイメージすると、多分描いている景色って全員違うと思うんですよ。私が描いている銀河といおりさんが描いている銀河、ハーモニーさんが描く銀河と、弥生さんが描く銀河、小鳥さんが描く銀河、桜空さんが描く銀河、全部違うと思うんですよね、うん、で、それをイメージした時にまずどんな感覚が湧いてくるかっていうことですよね。銀河ってめちゃくちゃこう果てがない感じがしますよね。だからなんかものすごく孤独を感じる時もあるかもしれません。私ちょっとね、いくつぐらいだろうか、中学生か高校生ぐらいの頃に宇宙の果てを考えたらものすごく怖くなった時があるんですよ。ないですか、そういうの。死んだらどうなるんだろうとかと同じぐらいの感覚。あとは夜寝ていて急に暗闇に吸い込まれるような感覚になって、ベッドに横たわってるのに、布団に寝てるのに、なんかこうどっかに落っこちそうな感覚になるようなやつとか、そういうなんだろうな、孤独感を感じた時って、はあ、ポツンっていうような感覚ってあると思うんですよね。なのでこの、そう、一人で抱え込まなくてもいいのですっていうのは、一人じゃないよっていうことですね。うん、頼ってもいいんだよ、甘えてもいいんだよっていうことですね。うん、それが今日のいおりさんへのメッセージになるのかなと思います。いかがでしたでしょうか。はい、オラクルのメッセージはね、どんなメッセージも非常に優しいです。今あなたが迷っていることとか困っていることとか、ちょっと背中を押してくれるようなもの、それからなんか包んでくれるようなもの、うん、ですので、もしご希望であればね、どうぞおっしゃってくださいね。はい、弥生さん、なんかチャーミングがこんなに深いなんてさ、どうする私そういう風に悩むとか、どうしようってなってる弥生さんもまたチャーミングなところの一部ですからね。うん、伊織さんありがとうございます。親友にその男の子はやめときなって言われてシュンとしてました。そうか、ってことは伊織さんの人生っていうのは、その人に、そのお友達にね、その親友にね、握られてるってことなんですかね。その親友が、じゃあ伊織さんは今日からパンツは履かない方がいいよって言われたら、変な例えでごめんなさい、履かないことを選ぶ自分で決めていいんですよ。うん、確かにね、その人はやめときなさいっていうのを聞いちゃうと、そうなのかな、もしかして私が気づかない何かこう決定的にダメなところをこの親友は分かってるのかな、なんてね、思うこともあるかもしれないんだけど、でもね、まあこれいつも言ってるんですけど、好きっていう気持ちはね、止められないんですよ。これ私何人かの方に言ってると思うんですよ、今聞いてくださってる方の何人かにね。好きっていう気持ちをね、闇に葬るってね、結構自分に対して意地悪な気がするんですよね、うん、あれ、桜空さんアイコンがなんか変わりません？さっきなんかこう太陽がいた気がするんだけど、今なんか真っ黒になっちゃったんですけど、なんか今作業中ですか。ハーモニーさん、いおりさん、なんと、うん、いおりさん、全然好きでいるつもりだけど自分の好きを疑ってしまう。お、自分の好きを疑ってしまう、うんうん、みこねさんこんばんは、お疲れ様です、こんにちは。昨日でしたっけ、みこねさんとお話ししたの、一昨日だったっけ、もうなんか日にち感覚が全然分かんなくなってきちゃった。先日はどうもありがとうございました、コラボでお話ししていただいてすごく楽しかったです、うん、 このね、よりさんの好きでいるつもりだけど自分の好きを疑ってしまうっていうのはやっぱりその自分の決定権を他人に委ねかけている状態なんですよね。だからそのもしその他人に言われて好きじゃないかもなってなるんだとしたら、まあ、それはそれでそのぐらいのレベルの思いだったっていうことになっちゃうんですけどね。リライフカウンセラー永瀬亜美さん、こんばんは、お疲れ様です。そうなので好きでいるつもりだったら好きでいるつもりだけでいいと思いますよ。で、自分の好きを疑うんだとしたら、まあそのぐらいの感じの好きなのかなっていう風になるけどね。桜空さん、変えました、一瞬ですよね。オリオン座が綺麗に溶け、お星様なごめんなさい、お星様なんですね。私ね、今ね老眼鏡をかけておるんですが、それでもねアイコンの中のお星が見えなくて、今ね引き出しの中を虫眼鏡発見、虫眼鏡で見たら見えました皆さん見える？桜空さんの今この真っ黒に見えるアイコンが実はオリオン座がね映ってるんですよ。ちょっとアイコンを押して見てみてください。私は老眼鏡では見えませんでした。老眼鏡プラス虫眼鏡で見えました。みこ姉さん、先日ありがとうございました。こちらこそです、嬉しかったです。今日はコラボ希望者がいないようなのでいないようなのでって、私がどんどん答えをこうね、オラクルのページを開いていっちゃってるからなんですよね。取って食いやしませんので、コラボ希望の方がいらっしゃったらね、おっしゃってください。つってももうなんだかんだ26分になっておりますので、あと4分ほどなんですが、週末がね来ますんで、今度ライブするのが今日が19でしょ、だから22日ですね、22日の月曜日です。はい、で25日からはオンラインサロンの受付が LINE の方から3日間だけね始まりますので、今日は仕事のお部屋っていうのが増えましたからね、仕事のことで悩んでる方はどしどしそちらの方を活用してくださいね。ハーモニーさん、桜空さんのアイコン、白いプツプツっとしたのが見えましたね。見えましたよね。はい、私喋りすぎかな、喉がなんかガサガサします。はい、ゆりさん、もう一度男の子と会ってみて考えます。そうです、そうです、それがいいです。自分の感覚をね最優先するっていうことを、私はのりぴ塾の個人セッションでももう本当にいつもお伝えしてますし、あとはそのオンラインサロンの方でもですね、自分の感覚大事だよ、自分がこうなんだろうな、いい気分になることをやっていかないと、いい気分のことが連れてこれないよっていうようなことは言ってるんですけど、それもですね、やっぱり無理やりだとね、本質的にこう自分に負荷をかけすぎている状態になるので、無理にいい気分になるっていう意味ではないんですよね。だからいつも笑顔でいましょうっていうのは私は反対なんですけど、やっぱり笑顔になれる時もあるし、めいる時もあるし、腹が立つ時もあるわけですよね。そういうなんだろう、人間としての感情、喜怒哀楽みたいなものをちゃんとこう感じてあげるっていうのをしてあげないと、へそ曲げるんですよ、本当の自分がね。桜空さん、ハムニさん、ありがとうございます。桜空さん、のりぴさん、好きと言えないことって、好きと言えないことって、ん、好きと言えないことって続きがありそう好きと言えないこと、自分が言えなくて、好きな人に好きと言えなくてということですか。好きな人に好きと言わずして、一体誰に好きと言えばいいのでしょうっていうことなんですよ。好きは好きな人に伝えるもので、好きは自分が感じるものでもって、好きっていうのは伝えることには何もこういいも悪いもなく、思いをただ伝えるっていうだけなんですよね。でその伝えた後にどうするかはもう伝えた側の範疇を超えてますので、伝えてもらった側がどうするかを決めることなんですよね。 で、そこまで踏み込んでしまうと相手の脳内の面倒を見ているっていう状態になっちゃうので余計なおせっかいになっちゃうんですよ。だからどこまでが自分ができることなのかっていうのがちゃんとこう自分の中で分かっていないと、結構なんか気苦労ばっかり多い日々になっちゃったりするんですよね。だからもっとなんだ軽い気持ちで好きは伝えてもいいんですよ。伝えても良いんですよ小鳥さん。そう、伝えること自体には何らむしろ自分の中に好きがあるのに好きが言えないのが辛いんだとしたら伝えるのが大事。そうです、やっぱり重すぎるその言葉、今日自分のことで申し訳ございません。いや全然そんなことないですよ。だから好きっていうことを重く捉えていると相手も重く捉えるんじゃないかっていうふうに思っちゃうじゃない。でこれって相手がそう思っちゃうんじゃないかって思うこと自体がまずおせっかいなんですよ。相手がどう受け止めるかは相手が決めることなので、どうもありがとうで終わるかもしれないですし、そうなんだねってただそれだけになるかもしれないんだけど、自分が好きでいることには全然悪いことはなく、むしろ生まれた感情っていうのは非常に尊いものなんですよね。で、好きだからどうしたいっていうのはもちろん伝える側にもあるでしょうけど、同じように伝えられた側がどうしたいっていうのは伝えられた側が持ってます。はい、小鳥さん、さくらさん、私の心にも響いています。自分が重く捉えているものは相手も重く捉えているだろうって思いがちなんだけど、相手はどう捉えるかっていうのはね、分かんないんですよね。これは美香さん、そう考えると伝えることのハードルが下がりますね。そうなんです、伝えること自体は全然ハードルなんていらなくて、例えば私が今これリスナーさん聞いてくださってる方のこと大好きですよっていう言葉を伝えたとするじゃないですか。桜沙羅さん、小鳥さんも響きます、響くっておっしゃってますよ小鳥さん。私がリスナーの皆さん大好きです、いつも聞いてくださってありがとうございますって、めちゃくちゃこうこんなこと言ったらリスナーさんに嫌われるかも、ドン引きされるかもなんていうふうに思いながら言っても、それを聞いた側がどう捉えるかは多分千差万別なんですよ。何言ってんののりぴさんっていう人も思うかもしれないし、いや毎日ここに来ることが楽しみなんでって言ってくださる方もいらっしゃるし、たまたま入ったのになんでそんなこと言われてどうしようって思う人もいるかもしれないし、分かんないじゃないですか。それは本当におせっかいなんですよ、私のいろいろ考えちゃったらね。だから私は、私来てくださっていつも本当にもう来てくださる方大好きなんですよ、愛してるんですよって言ったら、それ言うだけで私、ああ言えてよかったなって終わるんですよね。皆さんに私の今日の感じている思いを伝えられて、ああよかった、で聞いてくれた人がどうそれぞれ感じたことをね、言ってくれるか、まあ何も言わないか、どっちかですよね。気持ち悪いと思ってフォロー外したりもする人いるかもしれないじゃないですか、もしかしたらね。小鳥さん響きますよ。美香さん、そっか、それと同じ気持ちで言っていいのか。そうです、そうです、小鳥さん、私も言えないので、なので言えない、言うのが怖いっていう人は期待しすぎっていうところがあります。桜空さん、多分言う勇気がないのかな。でもね、言う勇気がないっていうのも相手から何か恐ろしいことを言われる気がするとか、そういう妄想でしょきっと。美香さん、相手がどう思うか考えるのはおせっかい。なるほど、そうなんですよ、おせっかいなんですよ。それは相手に決めさせてあげてほしいんですよ。だって相手の自由ですからね。こっちが人を好きになるのが自由なように、相手がそれを受け取るかどうかも相手の自由なんですよ。妄想です。妄想なんですよ、大体妄想なので。迷惑かどうかも相手が決めることで、でも好きっていう気持ちを持つこと自体は悪いことじゃないわけですからね。桜空さん、選択性みたいな。なのでだから言ってるのが、相手が結婚していようと、彼氏彼女がいようと、例えばアイドル、手の届かないようなアイドルであろうと、それは関係ないんですよ。 自分が好きでいるのは自由なんですよ。でそこから先相手がどうするかっていうところまでを自分のエゴでどうにかしようとしたりとか相手が嫌がるのにも関わらず付きまとったり、そういうふうに無理強いをするってなってくると執着とかエゴとかね、そんな風になっちゃうということですよね。ミカさん、妄想って大体ネガティブな方に行きがちで怖くなるんです。そうそうそう、そうです、そうです。だからいい妄想をしている分には全然問題ないと思うんですよ。私ユーミン大好きなんですけど、ライブ行くじゃないですか。ライブ行ってユーミンがこっちの方を向いて手を振ってくれたりする時があるんですよ。目が合ってて振ってくれてると勝手に思ってるんですけど、そうするとね、その話をファン同士の中で話すとね、ねえねえねえ、ノリピ、ノリピの後ろに同じこと考えてる人がもうね、何百人いるからねって言われて、確かにそうだよなって思って。だけど自分で、あ、ユーミンが私と目が合ってて振ってくれたと思ったら、私は幸せなわけですよ。そんな感じ。うん。え？そんなもんですよ。だから好きな人がいて、好きな人に好きって言ったら、どうもありがとねって言ってくれたら、言ってくれたとしたら、あ、私の好きをちゃんと受け止めてくれたんだっていう、それだけでめちゃくちゃ感謝じゃないですか。でそこからどうなるかっていうのはそれからの話であって、思いを届けるって本当にそういうもんなんで、見返りとかを考えちゃダメですよ。だから怖いとかどういうふうに言われるかとかって考えてる人は期待しすぎ期待しすぎです。はい、本当の純愛みたいなものっていうのは混じりっけなしなので、自分の思いも純度が高いはずなんですよね。はい、桜空さん、多分自分の胸の中に収めておくタイプかな。前から聞きたかったこと。あ、そうなんですね。まあそういう方もいらっしゃいます。自分の中で温めて温めて、一人でこう思いをこうね、膨らませていくっていうのも大事なことだと思いますよ。うん、実際私がすごく好きな人がいて、あと西島秀俊さんとか大好きなんですけど、西島大好きとか思ってたって、思いを実際届ける機会なんてあるわけじゃなく、で届けたからどうってなるもんでもないっていうのはもう分かってるわけでね、うん、ですけど、まあ、思っているだけで幸せっていう CM で出てくる西島を見て、ああなんていい声なんだろうとかね、思ってるだけで幸せっていうのもあるからね。うん、だから自分の中に思いを留めておいて、それをその人のことをちょっとそっとこう胸の中にあるアルバムを開いて写真を見るような気持ちでいるのが幸せっていう人もありますよね。うん、期待、ハーモニーさん、期待しすぎ、本当ですね。うん、期待してしまう、期待してしまうんですよ。これが人間って欲深いものだからね。うん、桜空さん、ファンイコール好きってことかなと聞きたかったです。そうです、そうです、好きってことです。めちゃくちゃ好きです。だから私もなんだ、ユーミンとね、直接会ったことがあるんですよ。はい、苗場とか狭いんで、ホテル、エレベーターの中で一緒になったりとかね、会って、喋ったことあるわけですよ。握手したこともあるんですよ。一緒に写真撮ったこともあるんですよ。サインもあるんですよ。もうめちゃくちゃその時の時間って嬉しかったんですよね。何が嬉しいって、あれだけの人と、こう、話をした時間はほんの数十秒だと思うんですが、私とだけの時間みたいな。いやー、ユーミンの一生の中であの10秒は自分との時間みたいな。そのぐらいの感謝ですよね。それだけでなんかこう、その後も元気になっちゃうみたいな感じ。ファンが好きってそういうことですよね。うん。そうなんですよ、ね。そのぐらいなんかユーミンオタクですね。でもね、そのぐらい好きになれるものがあるってね、めちゃくちゃ幸せなことなんですよ、本当に。好きになるものがあるっていう人は、好きになる人がいるっていうことは、感度はいいですからね。自分の中の幸せ感度が高いですからね。だって好きになろうとして、どれだけ好きになれないでいる人がいると思います。婚活やってる人多いですよ。ノリピ塾でも婚活アプリ見てると目いってくるんですよとか、結婚相談所に行って出会った人でどうしてこんなにときめかないんでしょうとか、私には好きになるような人がこれから現れるんでしょうかとか。だからたとえどんな人であれって言ったら語弊があるかもしれないけど、ああこの人好きだわと思う人がいるっていうこと自体は本当に大事にしてほしいんですよね。うん、そう。てなわけで、オラクルをやりつつ熱く語りつつ、もうあっという間に30分過ぎてしまいましたね。遅刻したんですけど今日。 はい、ということで、今日はこの辺でそろそろ終わりにいたしますが、また来週ですね、月曜日、2月の22日ゾロ目、桜空さんの好きなゾロ目の日ですね、いおりさんにとってはちょっとこう大切な一日になるかと記憶しておりますが、はい、2月22日お昼の12時15分からの、リセットタイム、恋する処方箋、そして夕方の運気アップ、恋愛セラピストのオラクル占いですね、はい、またやっていきますので、お時間合いましたらどうぞ遊びにいらしてください。はい、はい、ハモニーさん、にゃんにゃんにゃんの日ですね。そうです、そうです。桜空さん的にはですね、222の日はすごくいいらしいですよ。エンジェルナンバーでね、はい、よりさん、私が傷つくところを見たくないからやめなさいって言われたけど、よりさん、傷ついてもいいから好きでいます。うん、傷つくか傷つかないかは好きでいる、その好きでいる言い方によるかなというのはありますね。はい、ハモニーさん、おめめハートありがとうございます。弥生さん、今日もありがとうございました。こちらこそです。お忙しい時間に来ていただいていつもありがとうございます。小鳥さんもどうもありがとうございます。ということで、皆さん、はい、ハーモニーさん、今日もありがとうございました。めちゃくちゃ切り替えれた、よかったです。はい、オンラインサロンの方はですね、仕事部屋もどうぞうまく活用してくださいね。ノリピ塾生はオンラインサロンは無料でご利用いただけますので、今からでも入ってみたいなという方は LINE からメッセージくださいね。はい、桜空さん、ハーモニーさん、222エンジェルナンバーですから応援。はい、ということで、はい、今夜も暖かくしてね、お休みください。暖かいものを召し上がって、今日もいい一日だったなっていう風にお休みになると、明日もいい一日がやってきます。はい、今日もありがとうございました、桜空さん。それでは皆さん、さようならまた月曜日にお会いしましょう。はい、お疲れ様です。